聖書をお読みします。ルカの福音書8章22節から24節ある日のことであった。イエスは弟子たちと一緒に船に乗り、湖の向こう岸へ渡ろうと言われたので、弟子たちは船を出した。船で渡っている間にイエスは眠り始められた。ところが突風が湖に吹き下ろしてきたので、彼らは水をかぶって危険になった。そこで弟子たちは近寄ってイエスを起こし、先生、先生、私たちは死んでしまいますと言った。イエスは起き上がり、風と荒波を叱りつけられた。すると静まり、なぎになった。じゃあ一つ待ってします。はい、さあ今日はイエス様がですね、弟子たちに船に乗って向こう岸に行きますよって言われて、弟子たちは一緒に従ったんですね。で、その時は最初は天気がとても良かったんですね。気持ちいい、天気の中、ガリラヤ湖を、向こうまで行けるかなって、弟子たちは思っていたと思います。ところが、じゃあこちらお願いします。船で渡っている間に突然、この湖に激しい風が吹きつけてくるようになって、そしてもう船はものすごく揺れてですね、こうだんだん水が船の中に入るようにまでなってきたんですね。だからもう弟子たちは慌ててしまいました。さあ、この時に、ちょっとここに書いてないんですけど、イエス様は、眠っていたって書いてるんですね。弟子たちはもう慌ててるのに、イエス様は眠っていました。でも弟子たちは心配になって、イエス様を起こしていました。先生、先生、私たちはもうね、死んでしまいそうです。っていうふうに言ったんですね。さあ、そうしたらイエス様は、起き上がって、そして、風と荒波を叱りつけたっていうんですね、言葉で。まあ何て言ったかわかりませんけど、まあ静まれってイエス様が叱りつけたんです。さあ、そうしたら次お願いします。皆さんどうなったかもうわかりますよね。さあ、イエス様がそう言ったら皆さん、全部止まったんですね。で、弟子たちが、あれ?っていう顔をしています。さっきまですごい風が吹きつけて、波が大変だったのに、もうピタッて止まってしまったんですね。弟子たちは驚いていました。さあ、そうしたらイエス様が言った言葉を、じゃあ皆さんと一緒に読みたいと思います。じゃあこちら皆さんで一緒にお願いします。3、はい。イエスは彼らに対して、あなた方の信仰はどこにあるのですかと言われた。ルカの福音書8章25節前半。じゃあこちらお願いします。さあ、イエス様は弟子たちにこう言ったんです。信仰はどこにあるんですか?あなた方はね、どこを見ていたんですか?あなた方はね、何に、誰に信頼していたんですか?まあ、イエス様は言いたいことは、私がここにいるでしょ?どこを見てるんですか?私に信頼すれば、そんなに慌てることはなかったでしょ?まあ、そういうことをイエス様は言ったと思うんですね。じゃあ次お願いします。さあ、今日のお話はどういうことかということなんですね。私たちの人生にも、こういう嵐の時があると思います。大変な時があると思います。もうね、イエス様を信じてるのに、どうしてこんなことになったんだろうか。もう全てが揺り動かされて、もう自分が死んでしまいそうだっていう時があると思うんですね。でも今日のお話の大事なことは、じゃあこちら上お願いします。いろいろ大変なことがあっても、もっと強いイエス様がここにいるんだということですね。嵐の中にでもイエス様はね、力強いイエス様、一言で嵐を沈めてしまうイエス様がそこにいますよっていうことなんです。じゃあそちらお願いします。で、だから私たちは今日のお話でですね、イエス様が共にいてくださるっていうことをいつもちゃんとね、見ているべきだってことなんですね。弟子たちは最初、イエス様に従った結果、湖の中で大変なことになりました。だから私たちはイエス様を信じていても、あるいはイエス様に従ったために、苦しいことになるっていうこともあるんですね。で、私たちはそういう時に何を見ているのかっていうことなんですね。イエス様は今日言いました。あなた方の信仰はどこにあるんですか?あなた方はね、誰を見てるんですか?ね。私たち、皆さんもですね、毎日の生活の中で、ああ、もうね、自分は終わりだ。自分はもうね、ダメだ。これで死んでしまいそうだって思った時に、ぜひね、この言葉を思い出してください。あなた方の信仰はどこにあるんですか?私がね、ここにいるでしょ?もっとね、力強いね、私がここにいて、あなた方を導くでしょ? そのことをね、あなた方は信じていなさいっていうんですね。私たちはぜひ今日このことを覚えて、いろいろ大変なことがあっても、もっと力強いイエス様が私たちと共にいてくださるんだと、目に見えませんけれど確かにいてくださるんだと、でそのイエス様に信頼するなら、イエス様は本当にこの嵐を沈めてくださって、向こう岸へ私たちを導いてくださいます。私たちもこの祝福に生かされていきたいと思います。じゃあお祈りします。神様、弟子たちが大変な嵐の中にあったように、私たちも毎日の生活の中で嵐のような中に置かれることがしばしばあると思います。そしてその中で私たちもともすると、もう死んでしまいそうですと叫び声を上げてしまいそうな時があります。どうぞそのような時、大自然の嵐をも一言で沈めてしまわれる、そのような力強いイエス様が私たちと共にいてくださるのだということを覚えて、イエス様により頼むものでありますように。そしてその大波をもイエス様の力によって乗り越えて、そして無事イエス様が備えていてくださる向こう岸へ、素晴らしい祝福の地へと着くことができますように、私たちを導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
聖書を朗読いたします。マルコの福音書8章22節から30節。マルコの福音書8章22節から。彼らはベツサイダに着いた。すると人々が目の見えない人を連れてきて、彼に触ってくださいとイエスに懇願した。イエスはその人の手を取って村の外に連れて行かれた。そして彼の両目に唾をつけ、その上に両手を当てて、何か見えますかと聞かれた。すると彼は見えるようになって、人が見えます、木のようですが歩いているのが見えますと言った。それからイエスは再び両手を彼の両目に当てられた。彼がじっと見ていると目がすっかり治り、すべてのものがはっきりと見えるようになった。そこでイエスは彼を家に帰らせ、村には入っていかないようにと言われた。さて、イエスは弟子たちとピリポ・カイサリアの村々に出かけられた。その途中イエスは弟子たちにお尋ねになった。人々は私を誰だと言っていますか？彼らは答えた。バプテスマのヨハネだと言っています。エリアだという人たちや、預言者の一人だという人たちもいます。するとイエスは彼らにお尋ねになった。あなた方は私を誰だと言いますか？ペテロがイエスに答えた。あなたはキリストです。するとイエスは自分のことを誰にも言わないように彼らを戒められた。牧会祈祷の後、説教、私を誰だと言いますか？
お祈りいたします。この世界を作り、すべてを御子にあって治め支配しておられます天の父なる神様、あなたを私たちの父と仰いで大胆に御前に近づくことができます幸いを感謝いたします。あなたを見失い、すぐに自分の知恵と力で何とか生き残ろうとして悪戦苦闘しがちな私たちでありますが、あなたがすべての上にあってご自身の最も賢く最も清いご計画に従い、今日も一切を導いておられるというこの驚くべき真理を感謝いたします。しかも私たちの罪の身代わりとして十字架にかけてくださったそのイエス様の贖いの恵みの下で、あなたはそのことをしてくださっています。そのことを知る私たちは、ただあなたが与えてくださった御子イエス様により頼み、また御子を通して働いていてくださるあなたの導きに信頼して感謝して歩むのみです。今日もあなたはどのような神であられて、また今どのように働いておられるのかを 知る者たちとさせてください。その光の下で自分の生き方のすべてを見直し、この福音に生きる者たちとしてくださいますように。そして御子にあってあなたと共に歩む喜びに私たちを生かしてください。この礼拝を通して私たちをどうぞ清めてくださり、またあなたへの信仰を告白させてくださり、あなたが備えてくださった道を喜びと賛美を持って歩む者たちへとお導きください。明日から2日間大会会議が行われます。大会議長が不在の中、会議が開かれます。副議長をはじめ大会運営者を守り、主の御心にかなった会議の時を持つことができますように、主が与えてくださっている一致と交わりを喜びながら、教会の頭なる主の御声に聞き、また御旨を判断していく、そのような時となりますように祝福してください。健康の整わない方々、また導きを求めている方々に主の癒しと励ましが与えられますように、これからの時を御霊なる神様にお委ねいたします。どうぞ導いてください。はじめにあたりイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。イエス様と弟子たちはベツサイダという町に着きます。ここはガリラヤ湖の北岸でやや東寄りにある町です。そうしますと、人々が目の見えない人を連れてきて、イエス様に触ってくださいと懇願しました。イエス様はその人の手を取って村の外へ連れて行きます。そして彼が癒しを必要としているところに唾をつけて癒しを行われました。最近これと似た記事を読んだと思い起こされる方もいらっしゃるのではないでしょうか。2週間前ですね、この7章の31節から37節でほとんどこれと似たような記事を私たちは読みました。そこでは人々が耳が聞こえず口の聞けない人を連れてきた、この点だけが異なっておりましたけれども、その後もうほとんど同じと言えます。イエス様に手を置いてくださるようにと願い、イエス様はその人だけを群衆から連れ出し、そしてご自身の唾をつけて癒されました。ですから その2週間前に読んだ箇所と今日の箇所はこのペアであるように読めます。そしてこれをセットで考えますと、今日の箇所のメッセージの重要性が新たに浮かび上がってきます。どちらも旧約聖書においてやがてメシアによってもたらされる特別な祝福としてこのことが予言されていました。2週間前にも開きましたけれども、イザヤ書の35章5節から6節でこう言われていました。お読みいたします。その時目の見えない者の目は開かれ、耳の聞こえない者の耳は開けられる。その時足のなえた者は鹿のように飛び跳ね、口の聞けない者の舌は喜び歌うと。やがてメシアがもたらす特別な祝福としてこのことが予言されていました。そしてこの2回前に見たのは、耳が聞こえず口が聞けない人の癒しでした。それに対して今日の箇所は目が見えない人の癒しでした。こうして2つの記事はイエス様こそ旧約聖書が予言した約束のメシアであるということを指し示しています。このイエス様において約束された神の国が到来し始めています。イエス様はさまざまな苦しみの下にある私たちを本来あるべき姿、神様が意図された素晴らしい状態へと回復させてくださる救い主であるということが今日の箇所にも示されています。しかし今日の記事には特別な特徴があります。それは何でしょうか。それは癒しが2段階で進行したということですね。なぜそうだったのでしょうか。 イエス様は一度目やってみたけれども失敗したということなのでしょうか。あるいはそれほどに今回の病は重いものだった、イエス様でも一回では治せないというレベルのものだったということなのでしょうか。もちろんそうではありません。イエス様は一度で完全に治すことができますし、他の箇所ではそのようになさっています。つまり今回は意図的にこのようにされたと思われます。イエス様は最初に彼の両目に手を当てた後言われました。何か見えますか。この何か見えますかとイエス様が問うということ自体、非常にユニークですよね。イエス様は結果がどうなるかわからない、あるいはそのことにちょっと不安を持っているということはありえません。ですから何か見えますかってとイエス様が聞いたり、うまくいったでしょうかと尋ねるということは普通考えられないことです。つまりこれはイエス様が最初から完全な癒しを意図しておられなかったということを暗示しています。彼はこの問いに対して答えました。人が見えます、木のようですが歩いているのが見えます。彼は見えていないわけではありません。ですから今や目が見えない人ではありません。しかしだからといって見えると断言することもためらわれます。彼は今や見えない人ではありませんが、だからといって見える人でもないのです。何かが見えており、人のようだとはわかりますが、ぼんやり見えているだけです。そこでイエス様は再び彼の両目に手を当てられました。すると今度はすっかり目が治り、すべてがはっきり見えるようになりました。ここにどんな意味があるのでしょうか。多くの学者はこれは象徴的な意味を持つ奇跡だと見ています。それは今日の箇所が置かれている位置、その文脈に注目するときにより浮かび上がってきます。前回弟子たちの無理解が記されました。イエス様は17節以降で弟子たちに言いました。まだわからないのですか、悟らないのですか、心を固くなにしているのですか、目があっても見ないのですか。そして最後の21節でまだ悟らないのですかと言われました。このような霊的な意味で目が開かれていない弟子たちの目が癒されるという意味がここに込められているということです。奇跡がこのような、言うならば比喩的な意味を伴うということはしばしばあります。このあと11章で見ますけれども、イチジクの木が枯れる、イエス様が枯らすという奇跡をこう行われる場面がありますが、あれも何を意味していたかというと、それは実を結ばないイスラエルに裁きが望むということを比喩的に表すものでした。またこれまでに見てきました5000人の給食、4000人の給食もそうですね。それらは目の前にいる人々の現実的な必要を満たすものであったと同時に、メシアによる終末的祝宴を指し示す例えのようなものでもありました。今日の箇所でイエス様があえて2段階で御業を行われたのは、目の見えない人のためにもなることですけれども、主に弟子たちへの教育的目的があったからだと多くの学者たちは述べています。霊的に目の見えない者たちをこのように段階的に 癒してくださるイエス様を表しているのだと。前の箇所とのつながりからそのことがこう読めるのですけれども、その後に続く記事ともこれは非常によく調和します。まあ、そこで今日は27節から30節も一緒に取り上げました。イエス様と弟子たちはピリポカイサリアの村々へ出かけました。まあ、ここはヘルモン山のふもとにあるイスラエルと異邦人の境界地域です。イエス様は弟子たちと大切な時を過ごすため群衆から離れてこの地方へと向かわれたのでしょう。ここでイエス様は、あなた方は私を誰だと言いますかと尋ねます。これは先の癒しにおける何か見えますかに対応しますね。まずイエス様は、人々は私を誰だと言っていますかと弟子たちに問います。すると彼らは、バプテスマのヨハネだと言っています、エリアだという人たちや預言者の一人だという人たちもいますと答えました。これは6章の14節15節に出てきたのと同じで、人々の評価は変わっていません。まあ、変わっていないのですけれども、人々がイエス様を高く評価していたことがうかがえます。もちろん本来のあるべき評価からすれば低いと言わざるを得ないのですけれども、それでも普通の人間以上に高く評価し続けていたということがうかがえます。その問いの後でイエス様は最も大事な問いを弟子たちに向けられました。これは私たちについてもこう言えることです。最も大事な問いです。イエス様は弟子たちに言いました。あなた方は私を誰だと言いますか。これはまさに、まあ、先に申し上げた通り、あなた方は見えていますか、何か見えていますかという問いそのものですね。これに対して十二弟子を代表してペテロが答えます。あなたはキリストです。ここに彼らの霊的な目を開けてくださるイエス様の御業が示されています。まだ悟らないのですかと言われていた弟子たちがここで悟り始めています。このペテロの告白は特別な重みを持っています。イエス様をキリストです。多くの一般の方々はこの名字と名前であるかのようにイエス・キリストとこう思っているかもしれませんけれども、このキリストという言葉は救い主を指す称号です。このイエス様のことをあなたはキリストです、メシアですと言い表しているのは、この福音書では実に一章一節以来初めてです。イエス様が神の子キリストであるというイエス様の本質を言い表していたのは、その今申し上げた一章一節の神の子イエス・キリストの福音の始めという表題の後は、イエス様の洗礼の際に父なる神様が天から語られた言葉、あなたは私の愛する子という一章十一節、そして悪霊たちによるあなたは神の聖者ですという一章二十四節とか、あなたは神の子ですという三章十一節の言葉のみです。人間はまだ誰もそのようなことは言っていません。ペテロが最初なのです。キリストとは、まあ、欄外にある通りヘブル語のメシアに相当し、油注がれたものという意味の言葉です。旧約で油を注がれた人たちというのは王、祭司、預言者であり、彼らが任職されるにあたり、その神に選ばれた器がその務めを成し遂げるための力を神様から受けることをこう象徴していました。そのように神から使わされて旧約聖書全体に預言された神様の救いを成就する 約束の救い主を指す言葉としてこのメシア、キリストという言葉は理解されるようになっていました。その称号をペテロはイエス様に当てはめたのです。私たちは一章一節の表題をすでに読み、また聖書全体からイエスはキリストであると教えられていますから、まあ、当然のことであるかのようにそれを知っていますが、当時のペテロたちは私たちのような情報は持っていません。ただ自分たちの目で見聞きし、自分から悟るしかありませんでした。そんな中、ついに彼らはこの告白に至ったのです。あの霊的に鈍かった彼らがであります。これはまさしくイエス様の忍耐深いお導きによることでした。振り返るとイエス様は決してこの告白を急がせませんでした。ご自身は誰であるかという問いを早く彼らに問い、そして早く答えさせようとはされませんでした。イエス様はその前にまず弟子たちと共に時を過ごし、彼らがよくご自分のことを見て経験をし、そして自分から確信するようにと導かれました。その途中では前回見ましたように、まだ悟らないのですかと嘆かれる時もありました。しかしついに時が満ちて、イエス様はこの大切な質問を祈りのうちに彼らに問われたのです。あなた方は私を誰だと言いますか。そしてペテロは見事に、あなたはキリストですと答えました。これはまさにイエス様が彼らの霊的な目に手を置き、彼らを癒してくださったという御業そのものです。彼らはついに目が開かれて悟り始めたのです。しかしながら、このペテロの告白もまだまだ不十分のものであったことが次回の箇所で明らかにされます。実は今日の箇所と次の箇所はマルコの福音書の分水嶺とも言われる部分です。ペテロによるあなたはキリストですという告白を受けて、イエス様はここからご自分が受ける受難について語り始めます。こうしてこの福音書は、まあ、来週の箇所から後半部へと入っていきます。そして その途端、ペテロはイエス様の言葉を否定し、イエス様から下がれサタンと言われてしまいます。つまり見えたと思ったがまだ見えていなかったということですね。確かにペテロは見え始めてはいます。しかしまだ十分には見えていない。ぼんやりと見えているに過ぎない。まさに前の奇跡で一度目に手を置かれた人の状態のようです。歩いているのが見えますが木のようですと言っている人のようです。ですからイエス様は30節でご自分のことを誰にも言わないようにと彼らを戒められました。彼らがイエスはキリストであると伝えたとしても人々は簡単に誤解するでしょう。自分たちの勝手なイメージでイエス様を捉えて盛り上がり、かえって本当のイエス様から離れてしまいます。自分たちの期待をいろいろ押し付けてしまいますが、実際のイエス様はそれとは違うということになってしまいます。そういった誤解は真の信仰の妨げになります。人々だけではありません。弟子たち自身もまだよく分かっていないのです。そんな状態で伝え始めれば、聞く側も語る側も混乱するだけです。イエス様は次回8章31節から始まるこの書の後半部でご自身の受難について語っていかれます。こうして弟子たちはキリストとはどういうお方なのか、 そのメシア理解を修正され、正しいものへと整えられていきます。これはイエス様が再び彼らの目に手を当てていかれることに相当します。そのためにはなお長いプロセスを必要とします。しかしそうしてついに彼らの目は癒されるのです。ついにはっきり見えるようになる時が来るのです。それはイエス様の十字架と復活を通してであり、またイエス様がやがて使わせてくださる聖霊によってということになります。翻って私たちの目はどうなのでしょうか。私たちの霊の目は開かれているでしょうか。あなたは私を誰だと言いますかというイエス様の問いに私たちはどう答えるでしょうか。ある人は自分はまだぼんやり見えている状態だと思うかもしれません。イエス様のことがなんとなくはわかる、輪郭はつかめている、しかし人間のはずなのに木が歩いているようにしか見えなかったあの人のようにはっきりとはわからない、そのように感じるかもしれません。しかし今日の箇所はそのようなものでも大丈夫だと励ましてくれています。イエス様が導いてくださると今日の箇所は語っています。今日の癒しの場面でもイエス様が主導権を取り、そしてはっきり見えるまで彼を導かれました。ピリピ人への手紙1章6節にこうあります。あなた方の間で良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださると私は確信しています。一度御業を始めてくださった方はその完成まで導いてくださいます。私たちはそのことを感謝しつつ、だからこそそのためにもこの福音書の後半部に耳を傾けていくべきです。ここを読むことを通してイエス様に再び手を置いていただき、そしてそのことを通してやがてはっきりと見えるものにされたいと願います。またある人は自分がはっきり見えるようにされたという恵みをここから思うかもしれません。今日の箇所の弟子たちはまだイエス様の受難の意味を知らず混乱の中にいました。しかし今日の私たちはイエス様の十字架と復活を知っています。これらのことが私たちの罪の解決のために神がしてくださったことであるということを聖書全体を手にして教えられています。イエス様こそ私たちの唯一の救い主であり、この方において私の罪の許しとまた永遠の命とが与えられており、とてつもない慰めを私は与えられていると。もしそのようにイエス様により頼み、イエス様のうちに居っているならば、それは確かに私たちの霊的な目が開かれている証拠です。これは自分の知恵や理解力の結果ではなく、イエス様が忍耐深く私に関わり導いてくださったからです。恵み深い御手を何度となく私の霊の眼の上に置いてくださったからです。その恵みを覚えてイエス様に感謝を捧げ礼拝したいと思います。と同時に、私たちの現在の視力にもなお不十分なところがあるでしょう。イエス様への信仰へと導かれ、今すでにイエス様を知るという恵みに生かされていますが、完全にイエス様をはっきり見る日はまだ先にあります。ヨハネの手紙第1、3章2節にこうあります。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。やがてどのようになるのかまだ明らかにされていません。 しかし私たちはキリストが現れた時にキリストに似たものになることは知っています。キリストをありのままに見るからです。やがての日にありのままに見ると言われています。またコリント人への手紙第1、13章12節にもこうあります。今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔を合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように私も完全に知ることになります。その日こそ私たちが主の本当のお姿をありのままに、そして完全に見る日です。その完全に見ることができる日に向かって、私たちの霊的な視力がさらに研ぎ澄まされていくことを私たちは祈り求めるべきでしょう。パウロはすでに目を開かれたエペソ教会の信者たちのために、エペソ書の1章17節から18節でこう祈りました。どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しにより与えられる望みがどのようなものか、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか知ることができますように。すでに目が開かれた者たちにこのようにパウロは祈っています。ですから私たちも自分の目がさらに開かれ続けることを祈り求めたいと思います。聖書を開くたびにも詩篇119編18節の次の祈りを祈りたいと思います。私の目を開いてください。私が目を留めるようにしてください。あなたの御教えのうちにあるくすしいことに。あれほどまだ悟らないのですかと言われていた弟子たちが、今日の箇所で進歩し、この後もさらに導かれていきます。私たちも主のそばにあって、主により頼み、主に目を開けていただく恵みに預かるものでありたいと思います。なお、この福音書の後半を読み進むことを通して、そのことを導いていただき、霊の目をさらに開かれるものへ、そしてやがての日に完全に素晴らしい主を知り、永遠にこの方を賛美し、礼拝して歩む、この上なき幸いに生かされるものへと導かれてまいりたく思います。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、霊的に鈍かった弟子たちが今日の箇所でついに立派な信仰告白へと導かれました。それはただただ主の恵み深い御手によることを直前の御業を通して教えられました。弟子たちはこの後もさらに主の御手が置かれて、ついにはっきり見る者たちへと導かれていきます。私たちもこの自分の霊の目を開いてくださるのは主であるということを覚えて、その恵みを日々祈り求める者たちとならせてください。今やイエス様を私の主と心から告白する者へと導かれた幸いを感謝しつつ、やがて完全に主を仰ぎ見知ることができる日を待ち望んで、ますます霊の目が開かれ、素晴らしい主と共に歩むものであるように私たちをお導きください。私たちの救い主、また癒し主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。